皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第478回目、先週に引き続き関谷さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
やると紙で書く手間もなくなるし、自分で計算するっていうのはなくなっちゃうんですけど、そのランキングとかもパッとこうアプリで見れるようになるし、みたいなものをやってたりとか、あと、そうですね、とにかく、MF 会計さんってマネーフォワードさんのところとも、まだ正式に決まったわけじゃないんですけども、今作ってるその取引管理ツールっていうので、プロジェクトごとに販売取引とか支払い取引とかっていうのを、まあ、クラウドサインで契約書締結して、で、会社内で承認回して請求書発行したりとか、受けた請求書払ったりとかみたいな、まあ、いわゆる会計の取引ってありますよね。あれを、その契約書のチェックから、その請求書の作成から、発行から何からみたいなところを全部こう、プロジェクトごとに管理していくみたいな、そういうツール作ってて、MF 会計さんとか、フリーさんとか、アグリケーションって言うんですけど、まあ、いろんな銀行とか、クレジットカードの情報を一元で取り込めるじゃないですか。あそこら辺で連携させていただいて、そういう、なんて言うんですかね、会社の、まあ、内部統制用のツールっていうんですかね、を作ったりとか、します。最近ですと結構面白い案件できてるのが、電話ももう今、ゲンスパークっていうので、自動で、AI が音声かけてくれて予約取ってくれるっていうのがあるんですけども、これももう、追廊っていうのを使うと結構簡単に作れてですね、営業会社さんが、まあ、会社に電話かけるじゃないですか。で、そうすると、受付が出てくれて、じゃあ担当に繋ぎますって言って、担当に繋いでくれると、こう、留守録になるけど、なんか、いや全然興味ありませんってガチャって切られたら終わっちゃうじゃないですか。
終わっちゃう。
はい。だからその最初のところだけ AI にやらせるっていう。その最初に電話かけて、音声自動で、録音で最初やるんですけど、人間の声、名古屋の AI は日本語のかなり精度高くて、日本人が喋ってる聞こえるんですけど、それ以外ってやっぱちょっと違和感感じちゃうんで、まず音声録音しといて、いろんなタイプの音声録音を AI で自動でこの音声流せばいいやって判定させて、で、まず、そう、電話で音声かけて、それを流したやつをやって、で、担当に繋ぐとこまで行ったら、実際の営業マンに転送するっていうのを作ったりとか、コールセンターから言われて作ってるやつがあるとかですね。あとは、最近ホリエモンが、作ってるやつで、店舗の内装ですよね。で、例えば、店舗の内装の部分をこう写真で撮ると、今かなり、採寸とか、正確に撮れるわけですよ。で、間取り図とかも加えて、いろいろちょっと情報を足していくと、かなりその、昔 3D の CAD とかでもちろん技術的に今までできたんですけども、かなり簡単にその、なんていうんですかね、空間のデザインっていうか、その、状態をこう、AI っていうわけじゃないんですけど、その表現がしやすくなったんですよね。条件取りがしやすくなったんで。で、それで、例えば、なんでしょう、内装こういう風に変えますよ、みたいな、こう、パースとか、不動産とかパースって言ったりするんですけど、そういったものが結構、作れるようになったりとかして、で、精度も高くなってて、で、打ち合わせの工数も減らせて、みたいなのを、ホリエモンも出したりとかしてるんですけど、なんかこれと似たようなの作りたいみたいな相談来てたりとか、そうです、そうです。結構いろいろありますよね。なんかその、システム開発の話だと、それこそ、AI 関係ないですけど、個人の情報発信者さんだと、X ステップってご存知ですかね。X ってあるじゃないですか、Twitter。
Twitter のね、はい。
Twitter にいいねとかコメントすると自動でこう、シークレットリプレイするっていう、機能があるんですよ。
そうなんですか。
これが2万2000円で、なんと2、3000人に売れてるらしいんですよね。X ステップさんっていう、i ステップっていう、インスタのステップメール作ってるところが、X ステップで作ってるんですけど、今、イーロンになってから、X の API のコストっていうのはめちゃくちゃ上がってまして、
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。月額で数百万なんですね。
あ
っか。なんか、そう、高い。むっちゃ高いんですよ。うん、でも、なんか、それを使ったやつを作りたいみたいな、あの、話が来てたりとか。だから、そう、売る力ないと絶対ペイしないんで、あの、死亡するんですけど、まだそこら辺大丈夫ですかみたいな確認取ってたりとか。なんか、いろいろやってます。あと、自社で今度作ろうと思ってるのが、あの、SEO。SEO ってあるじゃないですか、
うん、
あの、
うん、
まあ、サーチ、その、まあ、キーワードで上位表示させるっていう。
うん、
で、SEO って実はもう、かなり昔から、あの、うん、ロジカルに、こういう風にやったら上がるよねっていうのは、もう条件がかなり、その、それこそ、うん、あの、大手企業さんのところやってるレイニーさんとか、あと SEO タクさんとか、キーワードマップさんとか、まあ、いろいろ企業があるんですけど、そういうところってもうかなりもう、ロジカルに全部整理されて、うん、SEO 頑張ってやっていきましょうねっていうのを、こう、まあ、ある意味こう、決められた手順でやるっていうのはもう出来上がってるんですよ。
うんうんうん。
で、こういうの AI めっちゃ強いんで。
あの、そうなんだ。
そうです。AI に条件指定させてやっとけば、うん、もう SEO バッチバチのツール、あの、なんていうんですか、記事って書けるわけですよ。だからテキストなんで、テキストと、あと画像、画像も今、漫画だろうと画像も、あの、イメージ4、うん、チャット GPT のあの、イメージ4出たから、あの、結構精度高いの作れるようになってるじゃないですか。
うんまあ、そうなんですね。
そうです、うん。ミッドジャーニーとか他の使ったらもっと綺麗なの作れるんですけど、うん、まあ、いずれにせよ何が言いたいかっていうと、
うん、
あの、テキスト、画像、みたいなものの生成っていうのは、うん、その人の判断みたいな話も含めて、かなりの精度でもできるようになってて、うん、これからそれがどんどん精度上がっていくので、
うん、ま
あ、結論 SEO はほとんど AI エージェントでできるんですよ。
そうなんだ。
今現状で言うと、あの、うん、AI だけで書いた記事っていうのは70点って言ってるんですよ、うん。その本当のプロの人たちから言わせると。
はいはいはいはい。
だから最後30点埋めなきゃいけなくて、で、この30点の部分は何かっていうと、うん、あの、ちょっと専門的なんですけど、EAT って言って、まあ、言ってしまえば、その、あの、検索してきた人たちに対して、自分の経験とか、うん、まあ、オリジナリティですよね。まあ、要は、うん、あの、まさにこの検索してて聞きたかったことこれなんだみたいなのを言えるかどうかって話なんですよ。うん、でそれは専門性だったりとか、経験だったりとか、
うん、
まああと信頼性だったら権威性っていうそのまあ本出してるとか、そういうあのテレビ出てるとかそういうやつなんですけど、
うん、
まあウィキペディアに載ってるとか。で、そういう、まあ、要は信用できる人が自分の経験をもとに、その検索してきた人の意図にバシッと答える、例えばインタビュー記事とかアンケート記事とか実例とか、あの動画とかあの画像とかで表現した記事の方がまあ上に上がりやすいよねって話なんですよ。で、その、まあ、ピンポイントに、その検索意図に応えるクリエイティブを作るっていうところはまだ人の手じゃないとできないんですけども。
うん。
そもそもじゃあ SEO で上げるための、じゃあ上位10記事、20記事にある、その、使われてる競技語だったりとか、キーワードの数だったりとか、その、いわゆる H1、H2、H3 タグの、構成だったりとか、
うん、うん、
あと検索意図は、まあ、分けてる意図によったら何になるのかとか、そういうのは、もう今の AI で人とほとんど判別がつかないぐらい正確にできちゃうわけですよ。
そうなんだ。
そう。だから SEO のエージェントっていうことで、SEO エージェントっていうツール作ってまして、で、これをまた売ってこうみたいなことやったりとかしてますね。
あれ、それ、ちょっと、後で詳しく聞きたいっすね。
はいはい。まあ、EC の世界でその SEO がどこまであるのか私も聞いてみたいなとあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、少なくともアフィリエイトとか、記事とか、生態院とかの集客とかっていうのは、まあ、ほぼほぼいけるだろうなと思って。
いけますよね。
そうです。で、掲示板とか、いわゆる、うん、大規模の、いわゆる EC サイトみたいな、ページが大量量産されて何億サイトもできるみたいな、うん、ああいうのはちょっと無理なんですけど、
うん、
自分で記事書く的なやつは、まあ、ほとんど攻略いけるだろうなと思ってて、
うん、
まあ、今それを作ってるっていうのがあったりとか、あと、やっぱりまあ、SNS の自動投稿も研究はしてるんですよ。
うんうん、
もぎもぎばあちゃんっていう YouTube 作って、で、台本は完全に AI で作って、で、動画の中身も7割ぐらい全部生成 AI で作って、で、あと、なんだっけ、サムネイルに関しても半分ぐらい、AI で作るっていうのをやってるんです。まだ全然無理なんですけど、うん、動画編集の部分はやっぱちょっと、生成 AI だけで全部やらせるっていうのは無理なんで、でもそこのブレイクスルーが起きたら、完全に、うん、YouTube の中を見て何が伸びてるのかっていうのを抽出して、うん、で、AI で自動的にチャンネル作って投稿するっていうのが、多分できるだろうなと思ってて、
うん、
で、台本に関してはほぼほぼできるんですよ。
そうなんだ。
クロード 3.7 っていうのができてるんで、実際、うん、チャンネルで、収入で150万ぐらい毎月上がってるようなアナリティクスやつとかも、ほとんど AI で書いてるんで、
そうなんだ。
そうなんですよ。まだ、唯一、例えば、それやってるのが、なれそめっていう出会い系のやつなんですけども、 はい、いわゆるそのなんだろうな、まあ、なんでしょう、その慣れ初めの男女の出会いについて書くんで、うん、かなりいい台本は AI で書けるわけですよ、90点ぐらいの。でもやっぱりその、男女の出会いのシーンとかについては、なんかこう、ちょっと、うん、もうちょっとここ膨らました方がいいよねとか、うん、なんかそういう微妙なさじ加減みたいなところは、人の手で直すんですけど、それ以外のところに関しては、うん、もうほとんど、問題なくできてるみたいな。で、実際それで伸びてるんで、はい。
そうなんだ。
そうです。だから結構いろいろ AI できることはとても多いなと思ってるんで、アンテナは張りつつ、
はいはいはいはい。
だからそう、この前もその、ね、物販の方の中だとやっぱ物販の世界の何かのジャンルですごい方いらっしゃるじゃないですか。うんうん、そこに何かやっぱ AI 絡めることによって面白いことできたらいいなーなんていうのはちょっと思ってたりはしますよね。
なるほどね。いや、ちょっとね、いろいろこれ、この後終わったらちょっと相談乗ってもらえないですか、ね、
全然いいですよ、全然いいですよ。はい。大丈夫です、大丈夫です。はい。
ちょっとね、いろいろ相談したくなっちゃったわ、今聞いてて。
AI とかシステムに関してはガチで詳しい方だと思いますよ。
うん、いやいや、もう全然詳しいですよ、
はい、
もう。
はい。
もう、自分も、まあ、はい、いろいろこう、今の事業をやってる中で、結構、はい、相談されるっていうか、こういうの作れませんかねみたいなことを、相談されることがあって、で、まあ、実際、はい、私はプログラマーに、はい、こういったもの作れないっていう感じでこう投げて、で、それを、はい、提案するみたいなことは、ちょいちょいやってるんですよ、実は。
はいはいはい。
うん、うん。で、その中で、今、いろいろ聞いてて、最初の方に、スケジュールの、はい、スケジュール管理の話されてたじゃないですか。
あ、あります。はい。
うん。で、その、例えば予約された時に、どこに、この次の案件を入れるかみたいな。
はいはいはい。
その予約をどこに入れるかみたいな。
はい。
うん。そういうのをちょっと AI で、作れれば。
そうですね。うん、予定を入れるぐらいだったら、もうもはやクロードでできますよって話なんで、
そう、
月額2、3000円でできちゃいますよっていう。
そうなんだ。
あと、もっと面白い話するとですね、これ、デビンっていうのがあるんですね。
はい。
AI 駆動開発なんて日本だと言われてるんですけど、まあ、AI でシステムが作れるようになってますと。
はいはいはいはい。
要は AI、システムっていうのも、まあ、プログラム言語の組み合わせで、ディレクトリコードって言うんですけど、うんうん、まあ、フォルダーの中に大量にこうデータがあって、それ参照してって、結局ブラウザーとかで表示したりとか、サーバーにデータ食べるってだけなので、
うん
うんうん、結論 AI で作れるんですよ。
うんうんうん、
で、何が起きてるかっていうと、
うんうん、
例えば、セールスフォースって有名な会社ありますよね。セールスフォースって、まああるんですよ。その、世界で言うと1兆円ぐらいの会社で、まあいわゆる営業マンの人が使う、その、まあサース系の会社では、もう本当に世界でも一番でかいぐらいの、一番でかいかどうかわかんないですけども、めっちゃでかい会社があるんですよ。
はいはい。
大手みんなセールスフォース使ってますみたいな。
はいはいはい。
そこのトップが、もううちはエンジニアいらねえぞって言ったんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。AI がもうできたらいらねえよって言って、で、アンソンピックでしたっけ、アウソロピックでしたっけ、まあ、いわゆるさっきのクロードを使ってる会社の社長も、
うん、
これはやばいと。もう今実際クロード 3.7 でも相当ソースコード書けるんですけども、
うんうん、
これはマジで AI で、システム、システムの世界も全部論理なので、
うん、
論理構造を、まあ、見通しが立てば、
うんうんうん、
システムの世界ってもともと、昔から理解が7割で書くのは3割って言われてるぐらい、全体の構造とお客さんのその、要はそのやりたいことを具体的細やかにその要件定義して UI、UX 考えるってとこが一番大事で、作るところっていうのは割とこう、なんか、最後こう経験者がいたらマンパワーでハッて やれちゃうみたいな世界なんですよ。
はいはいはいはい。
で、それが AI のおかげでかなり楽になってるんですね。うん
そうなんだ。
そうなんです。なので、何が言いたかったかっていうと、
うんうん、
例えば、まあ、カレンダーアプリとかに関して言うと、すごい簡単なのであれば、うん、ララベルとか、デビンとか、他の AI の、うん、まあ、カーソルでも何でもいいんですけど、使えば、
うん、
なんと、全くプログラム知識ない人でもできちゃうっていう。
そうなんだ。
そうなんです。ただし、例えば、うん、細かい調整いりますよね。
はいはい、細かい調整。
やっぱ、ここのとこもうちょっと色出してほしいとか、
うん、
こういう時ポップアップつけてほしいとか、
うんうんうん、
この時ちょっとこの人とこの人のやつだけじゃなくてこういう風に変えたいとかなんかいろいろあるじゃないですか。ちょっと使い勝手を良くしていくみたいな、
うんうんうん。
それは AI できないんですよ。
ああ、なるほど。
はい。それをやろうとすると、結局、うん、その、まあ、デミンだと結構できるんですけど、うん、一回修正してまた出戻りが出ちゃうっていうのが、出るので、最後の爪は人間がやった方がいいんですけども、
うん、うん。
システムが使える人間が、最初にその要件定義って言うんですけど、まあ、詳細設計要件定義とか、まあ、要は、全体のディレクトリー構造、いわゆるファイル名とか、システムの構造はこうなっていて、うん、データベース設計はこうなってて、こういう風に作ったらいい、うん、あとはもう書くだけだっていうところを全部環境っていうんですけど、その環境を用意した上げで、よし、デミお前書けって言うと、うん、もうほとんど8割9割全部書くんですよ。で、その最初の部分の設計っていうところが、
うんうんうんうん、
結局素人の人っていうか作ったことない人っていうのは分かんないじゃないですか。出来上がってからじゃないと。
分かんない、分かんない。うんうん、
で、出来上がってから直そうするっていうのは AI はちょっと出戻りが出まくるんでできないんですよ。
あー。
はい。だからまあある程度こういうことやりたいって言ったら作ってくれるんですけど、あやっぱこここうしたい、あっぱこここうしたいってなってくると、それ結構前提に戻って直そうとしちゃったりとかして、結果的にうまく動かなくなっちゃうみたいな。
あー。
そういうのはまだあるんですよね。ただまあでもこれも多分あと数年で解決する話だと思いますけどね。
なるほどね。
はい。
いや、めちゃくちゃ進んでますね、今ね。
そうなんですよ。で、あと、ディファイとかってわかります、
うん、もうわかんないです。
わかんないですね。ワークフローっていう考え方があるんです。
うん、うん、うん。
これノーコードで作れるさっきの、まあデビンとかっていうのは、うん、AI が本当にソースコードで一から書くっていう話なんですよ。
うんうん、
そうではなくて、ディファイとか、うん、まあ、NHN とか、まあ、それ以外にもいろいろあるんですけども、
うん、
全くの素人の人でも、
うん、
要は、ステップバイステップでこういうことやりたいよねっていうのは考えられるじゃないですか。
はいはい、
次のステップでこういうことやりたいって、うんうんうん、マインドマップみたいなイメージです。だから、はいはい、マインドマップ上に、はいはいはい、じゃあ、メールでこういうメールが来たら、
うんうんうん、
これを要約して、
うんうん、
スラックに送れとか。
うんうんうん、
例えばこれが、こういうのが来たら、この条件分岐させて、うん、100円以上だったらこっちの手段、うんうん、100円以下だったらこっちの手段に行って、
うんうんうん、
100円以上のやつに来たやつは、これを、ここにメール送れとか、で100円以下のやつに関しては、うん、こういうことしろみたいな感じで、こう分岐させていく。
はいはいはい。
で、これで、いろんな SNS を連携させて自動で動かすっていう、このワークフローっていうんですけど、この、うん、AI を使ったワークフローを作れるシステムっていうのは結構日本だと一番 DeFi っていうのが有名で博報堂の人とか400人ぐらい使えるようになってるとかなんかニュースやってましたけど、これが、もう本当に、まあ、学習コストで言ったら、1週間あればもう誰でも使えるみたいなくらいのレベルなので、うん、これを使うと、そう、さっき言った、まあ、カレンダーを作るっていうのはちょっと UI UX を作るのは難しいんですけども、
うん、
なんか例えばここでやったことをこっちにデータ渡してこうやりたいみたいなのあるじゃないですか。
うん。
Google カレンダーに来たら、こういう情報が来たら、ここにこういうことメールしたいとか。
うん、うん。
うんうん、で、SNS と Zoom と、なんかね、それ以外のチャットワークとかいろんなの組み合わせて、なんかこういうの来たらこういうふうに AI に判断させて、こういうことやらせたいみたいなのあるじゃないですか。
あるあるある。非常にある。
うん。それはね、全部できちゃいます。
そうなんだ。
そうなんです。それを、最近だとランサーズとかで DeFi やってる子たちがいるから、うん、なんかやりたいなったら、数万円で頼んで作っちゃえばいいんですよ。そしたらね、プログラマーにわざわざ金払わんでも、まあ、ディファイルできることでディファイル作ればええやんで終わります。
マジで？あ、ちょっといいよ。はい、関谷さん、ちょっと本当にいろいろ相談乗ってくれませんかね、
はい、
ちょっと。
いいっすよ。はい、
これね、いや、結構今、いろんなもの抱えてて、自分の事業、
はい、
業務の中で。
はい。
で、もう本当あれですよ。大変なんですよ。
そう、だから、うん、本当に、効率化するっていうところに関しては、
うん、
すごいいろんなことが今できるので、
なるほど、ね。
もうほぼ何でも、そのテキストベースの判断に関しては AI かなり正確にできるじゃないですか。
できる。
もちろんその AJ さんが投稿したみたいに、なんか例えば、うん、その広告の細かい知見だったりとか、うん、あと LP のニュアンス、
うんうん、
ああいう、もう本当にその、匠の技みたいなところまでに関しては、
うんうん、
結構その学習させないと難しい。それでもかなり、多分ね、90点は取れると思うんですよ、私。データがあれば。
うんうんうん、
もう、まあ、やっぱ再現は難しいんですけど、なんかちょっとしたことってあるじゃないですか。
うん、ちょっとしたこと。
ちょっとしたこと。うん、ちょっとしたことは割とね、もうなんか何でもできますよ。
そうなんだ。
そうです、そうです、そうです。 だからなんかこの前、物販の人の集まりに出させていただいたときに、何だったかな、レコメンドかなんかあるやつをどうたらこうたらしたいみたいなのがあったりとかしたんですけど、ああいうのもブラウザユーズっていうのを使うと、今そのウェブ上に書いてある情報っていうのは全部 AI が読み取って 何か意味理解して返してくれるっていうのができるんですよ。まあ、スクレーピングっていう技術なんて昔からあるものなんですけど、スクレーピングした情報を AI が判断して、このボタンの意味は何だって言って、こう、どんどん動作してくれるんですよ。
はいはいはい。
だから今、チャット GPT のプロプランのその3万円ぐらい、3万円だったかな、200ドルだと3万円か、3万円ぐらいするやつを使うと、オペレーターって機能があるんですけども、そのオペレーターって機能を使うと、例えば、じゃあ明日渋谷でラーメン食いたいから、なんか人気なところラーメン予約しといてって言ったら、勝手に予約してくれるんですよ。
そうなんだ。
もちろん、最後食べログにログインするっていうとこは自分でやんなきゃいけないんですけど、ログインを勝手にはしてくんないんで。
うん。
でもそこまでやったら、予約するとこまで全部自分でやってくれます。だから飛行機の予約も同じで、何月何日か何月何日のどこに行きたいんで予約取っといてって言ったら、勝手に検索して勝手にウェブ動かして予約取ろうとしてくれます。それでログインページまで行って、ログインページまで行って、で、そのログインページまで来た段階でこっちにボール投げ返してくれて、ログインページに来たんでログインしてくださいって言って、ログインできました。ログインできたらじゃあもう一回、そっちにボール渡すねって言ってやると、あと全部予約してくれるって感じです。
すご。
はい。
じゃあ、関谷さん今そうやってチケット取ってるんですか？
いや、テスト的にブラウザユーズとかはその技術確認みたいな意味で使ってるんですけども、まだそんなにこう、なんか、めちゃめちゃ使い勝手がいいわけではなく、どうやって動いてるのかなっていう確認の意味で使ってる感じですかね。ただ今、そのチャット GPT が、要はAI エージェントっていうのは複数のマルチタスクを、同時多発的に動かしますよって概念なんですよ。目的に従ってタスクをこうフローを決めて、AI がそのある程度のそのこうなんか範囲の中で勝手に判断しながら動いてって、目的にたどり着くっていうのはもうできるので、それを、まずどの分野でやるかなんですよ。ださっき言ったカレンダーに特化させちゃえば、結構簡単にその予約するシステムっていうのは作れたりとかするし、複数人の予定調整とかもできたりとかするし、例えばなんかそのダイエットとかで言って自分の個人のダイエット情報をひたすら記録させてって何かしらのフレームワークに沿った答え出すとか、あと例えば男女の出会いアプリとかで、なんかその、なんだろうな、三名学とか、MBTI とか、動物占いとかの情報入れておくと、あと自分の趣味とか行動パターン入れておくと、一番相性のいい人とマッチングするとかっていうのも、まあ、ここら辺の AI でやるっていうのは、全部こう、なんていうんですか、作りやすくなってるんですよね。で、その、まあ、AI エージェントっていうのは多分今年絶対来るだろうって、まあ、いろいろサービスが世界中に出まくってるんですけど、一番大きいオープン AI はどっから攻めてるかっていうと、ブラウザー上でのできることを全部やらせようなんですよ。だから今オペレーターっていう機能で今そこをオープン AI を攻めてるって感じなんです。だからブラウザー上でできることっていうのは基本的には全部 AI でできるようにしていくっていう世界観にどんどんなっていくんだろうなと思います。
なるほどね。
あと確実に来るのはその AI を前提としたプラットフォームが出てくるんで今後はそのデータ貯めるための、なので、まあ例えばもうこうやって声で喋れるわけじゃないですか。
うん。
今、私の声もこれ、完全に、再現できるわけですよ。音なんで。ベクトルでやれば、全く同じ声が再現できて。で、今の、なんだっけ、ヘイゲンとか、それ以外のサービスとかって、まだやっぱ日本語はちょっと、おかしいんですけど、海外に出てるやつだと、英語はもうほとんどその人の声で 100% その人が喋ってるのとわからないぐらいな精度のものが出てきちゃってるんですよ。
うん、うん、うん。
日本語だけちょっと遅れてるだけなんで、多分日本語もそのうちできるようになるんですよ。
うん、
そうすると、自分の声で何かを喋ることもできるし、喋った内容を、今だってチャット GPT で会話できるじゃないですか。チャット GPT とアプリで会話できて、向こうが普通に喋れるのって使ったことあります？
ない。
あ、ないですか？それぜひ使ってみてほしいんですけど、チャット GPT で音声会話ができるんで、チャット GPT と。
そうなんだ。
はい。で、チャット GPT と話すと普通に人のように喋るし、なんだったらこのカメラをオンにしとくとですね、今何が映ってるかとかっていうのも全部読んでくれて、一緒の画面見ながら喋れますから。
そうなんだ。なんか、どんどんわけわかんなくなってきた。
で、韓国とか行くじゃないですか。韓国行って、メニュー韓国語だとわかんないじゃないですか。
わかんない。
で、チャット GPT ポチッとして、チャット GPT これなんて書いてあんの？つって、今日ちょっとお腹空いてるからがっつり行きたいんだけど何がおすすめって言うと教えてくれます。
そうなんだ。
はい。 とか、まあ、で、何が言いたかったかっていうと、
うん、
あの、その、まあ、マルチモーダルっていうのがまさにその画像で読むとか、あの、音声で聞くとかっていうのがそのマルチモーダル、うん、テキスト、音声、まあ、あと動画、うん、声、みたいなところでいろいろやり取りができますよっていうのはマルチモーダルで、マルチモーダルできることっていうのはどんどん増えていってるので、
うん、
あの、それを今度、なんていうのかな、あの、基軸としたプラットフォームっていうのは必ずできるわけですよ。なんで変な話ですけど、なんでも喋ったら全部やっていてくれるって楽じゃないですか。AI 秘書みたいな。すごい分かりやすいって AI 秘書みたいなのがいて、ちょっとさ、はいはいはい、あの、何月何日から何月何日まで、あの、まず、例えば今度のその何でしたっけ、あの、大阪万博行きたいんで、うん、ちょっと今空いてるとこ調べといて、なんか人気そうなところ全部取っといてって言ったら取ってくれるとか。
はいはいはいはい。
そういうものができたら、なんかそれを基軸に、カレンダーアプリとかも絶対それが軸になるじゃないですか。AI 秘書がいたら別にカレンダーいらないじゃないですか。
はいはいはいはい。
例えば飲食店作るとしたら、飲食店も今 Google マップで検索するとか、インスタで検索するとか、やってますけど、
うん、
そもそも飲食店を探すって経験を、その AI と会話した方が自分にとってベストなものが提案されるよねってなったら、そっち使うようになるじゃないですか。だからまあ既存のプラットフォームが、その全部 AI のその体験に塗り替わるかどうかっていうのはわかんないんですけど、
うんうん、
少なくともそれを狙ってくるところとかやってくるとか出てくるので、そうするとそのプラットフォーム上にデータが膨大に溜まるようになって、それを元にしてシンギュラリティが起きるって言われてるんですよ。まあもう、あの、インターネット上にある情報っていうのは全て取り尽くしちゃってるんで、あの、自動運転とかっていうのはもうシミュレーションの世界での計算でしか出せないよねって話になってるんで、でそれ以上のデータどっから取ってくるねって話になってるんですよ。
はいはいはい。
でなってきたら、やっぱもう大量に100万人とか200万人のリアルのデータでリアルに更新し続ける。
うんうんうん。
みたいなものじゃないと、あの、その AI の学習スピードとかっていうのは、その AI が要はその中に介在することによってまたさらに変わるよねって言ったところで変わるんじゃないかっていう説も出てて、なんか多分そういう流れになるんじゃないかっていう、その、あの、Google のシェイン・グーさんっていう研究者の人が言ってた話なんですけど、
うん、
そんなことも今最近だと言われてるみたいな感じですね。
そうなんだ。
はい。日本遅れてるんですけど、あの、
うん、
あの、DX ですら進んでないので、あの、私あの、全国の日本バイク連盟さんの AJ さんの推奨アプリって作ってる、シェアバイクのアプリで1800店舗で導入するって作ってるんですけど、アプリを作っても、うん、みんなファックスと現金でやってるから、そもそもアプリ使ってねえよって話ですよ。マジかよみたいな。導入の方が作るより大変じゃんみたいな。でもこれが日本クオリティかみたいな。
ああ。
そう。だからあの、うん、今実は日本の AI ベンチャーで一番伸びてるのって何だと思います、うん、あの27歳ぐらいの子がやってるのすごい伸びてるんですけど。これ、落とし物アプリなんですよ。JR と一緒に組んでやって、2年ぐらい、20億くらいいったのかな、うん、で、あの、これ、あの、要は落とし物を、あの、要は画像認識なんでね、うん、あの、今までだったらどっか取りに行ったり電話したりとかやってたのが、
うん、
もう全部 LINE で写真撮ったらすぐわかるみたいな、どこにあるか、ピッツって。
そうなんだ。
そう、で、JR 九州から始まって、今 JR どこまで導入されてるかわかんないですけど、あの、結構伸びてて、で、落とし物って、まあ、電車が全部終わったら次飛行機にも行けるし、あれにも、バスにも行ける、タクシーにも行けるじゃないですか。
確かに。
で、さらに世界にも出ますよね。
いけますね。
そうなんです。で、画像認識っていうことで、あの、その人の唯一無二のものみたいなところとか、あと、どういう人が探してるのかっていう情報もリアルタイムでこう、共有しながらできるので。
へー。
それが、だから結局、その JR の落とし物係に行って、あの、JR の人たちと一生懸命、ああでもない、こうでもないって作った、まあ、課題発見っていうんですけど、課題解決はもう AI が全部できるんで、課題発見したやつが勝ちだよねっていう。さっきのグランドゴルフのおじいちゃんたちが紙で書いてるよねなんて、でもあれは当たり前すぎてやんないですけど、私みたいのがいて、うん、あ、これ課題じゃん。全部声でやったら楽じゃんって言ったら、うんうん、そこが課題発見になって課題解決ができるとお金になるっていう、そういう世界ですよね。
なるほどね。
だから、あの世の中的にみんな当たり前にやってんだけどめんどくせえなって思ってるものを、うん、あ、特に一番いいのはやりたくねえなってやつなんですよ。
うんうん、
やりたくねえけどやらざるを得ねえなみたいなやつ。
うんうん、
ああいうの見つけて一気に塗り替えるってできるとすごい面白いなと思って、そういうのはちょっと探したいなと思ってるって感じですかね。
なるほどね。ああ、ちょっと関谷さん、はい、ちょっとこの後、ちょっといいですか？
はい、
さっきから言ってますけど。
はい。
わかりました。ちょっとね、すごく刺激になりました。
はい。はい。
うん。なんかちょっとね、いろいろ相談したいなっていうのが、あの、できてきたんで、ちょっと後で相談させてください。
わかりました。はい。
はい。ではでは、ちょっと時間になってしまいましたので、
次のお友達を紹介させて、はい、紹介していただきたいんですが。
はい。じゃあ、はい、大宮さんって方で、サウナ好きの人で、あの、せぞり界隈では有名な方みたいで、この前もちょっと、
大宮さんですね。
大宮さんです。はい、はいはい。飲み会の時にちょっと隣に座ってた方っていう感じなんですけど、はい。ちょっとご紹介させていただければと思います。
わかりました。では、次回はその大宮さんを、はい、ゲストにお招きしたいと思います、
はい。
関谷さんからその大宮さんへ一言伝言をお願いいたします。
はい、大阪で一番おすすめのサウナを教えてください。
わかりました。じゃあそのメッセージを伝言をお伝えいたします。
はい、
はい、では関谷さん今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
失礼します。
はい。